Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第136回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も心を揺さぶる作品をご紹介します。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
き。今日は直子さんと2人でお届けしたいと思います。今週から直子さんの新コーナーができました。直子さん、どんなコーナーですか。
そうですね、私の好きな本というか、見つけた本を、はい、ご紹介したいなと思って、
はい、
いつも短編を、ね、読ませて、
そうですね、
短編とかエッセイに大体限られちゃうので、
ね、時間の都合上ね、
はい、だからそれではなく、ちょっと長編もいい本見つけたらご紹介したいなと思います。
そうですよね、はい、本のコンシェルジュですからね。、はい、いっぱい本ね、はい、でもね、はい、直子さんはいっぱい本を読んでらして、はい、古いものから新しいものまでよくご存知なので、
はい、ありがとうございます。
その知識をちょっと分けてもらおうかなと思います。、はい、ではお願いします。
はい、では、題しまして、
はい、
直子の本屋大賞のコーナー。
素敵です。
ちょっと恥ずかしい、自分で言ってて恥ずかしい。
やっちゃいましょう。
、はいはい、ではいきます。
はい、
第1作目、江國香織さんの、
はい、
ホテルカクタスという本をご紹介します。
ホテル
カクタス、
ホテル
カクタ
カクタス、
はい、
書きました。
はい、はい、この本ですね、
はい、
ちょっと読んで最初の方を読んでいただいて、
かしこまりました。
はい、最初の5行ぐらい読んで、
はい、5行、
はい、
はい、かしこまりました。じゃあちょっと読ませていただき、あの急にでございますので、
、
はい、あのお聞き苦しいかとは思いますがご容赦ください。では読みます。ある町の東の外れに古いアパートがありました。古いくたびれたアパートです。灰色の石造りのその建物は、でも中に入るとひんやりとしてとても気持ちがいいのでした。ホテルカクタスというのがこのアパートの名前でした。ホテルではなくアパートなのにそういう名前なのでした。これぐらいでいいですかね。
はい、ありがとうございます。もう狙った通り読んで
くださって
ありがとうございます。
はい、
あの、はい、いかがですか、あのエミさん、
続き読みたいです。
はい、
はい、
あの、
はい、
これ文庫本なんですけど、
はい、
なんとなくこうスタイルが童話っぽくないですか、文章が。
なるほど、あるところにみたいな感じの、
はいはい、
なるほどなるほど、
この余計な形容詞とか、
はい、
あの心の動き、あ、まあ、はい、人物でまだ出てないですけど、
はいはい、
あの余計なこの形容とか、
はい、
人物の心の動きとか、
はい、
そういうのをもう一切除いてある感じなんですね。
なるほど、
しっかり、あのしっかりした小説。
そうですね、
はい、
はい、あの導入の 方、はい、方法としてはもう抜群、はい、
あ、そうです
ね、ですよね、この目の周りに、はい、あのどんな景色なのかも浮かんでいくし、
はい、
これから何か始まるという高揚感もあるし、
はい、
うもう続きを見たいな。
はい、
なるほど、
はい、
あのコンシェルジュ、
はい、この番組のファンのリスナーの方もきっと童話とか絵本がお好きなんじゃないかなと思って、はい、あのちょっとご紹介してみました。
なるほど、
はい、
はい、
まあ、内容はですね、
はい、
今先生、あ、ごめんなさい、エミさん呼んでくださいましたけれども、はいはいはい、ホテルカクタスという名前のアパート、
はい、
舞台で、
はいはい、
で登場人物もちょっとメルヘンタッチ、
あ、そうなんですね、
変わってて3人の若者が出るんですけれども、はい、もう3階には帽子が住んで、帽子かぶる帽子です。
、はい、
で2階にはあの野菜のきゅうりが住んでるんです、
はい、
で1階には数字の2が住んでる、
はい、
この3人がとっても仲がよくって、
はい、
一緒に飲み会をしたり
旅
をしたりして、
はい、
友情を深めていくんですけど、
はい、
そうですね、面白いのはこの3人さんと価値観も考え方も全然違って、
はい、
例えばキュウリなんかは大きな土地で大家族で、
はい、
大家族ですら大らかで、
キュウリですもんね、
キュウリの、キュウリの形状のまま、
はい、
まっすぐな性格、
なるほど、
はい、数字の2、
はい、
数字の2は真面目な性格で、
はい、
割り切れないことがちょっと気持ち悪い
偶数ですからね、なるほど、
はい、それで、まあ、帽子はたちょっと気ままな性格、
気ままですか、はいはい、奔放ですね、
はい、で、はい、そのお互い3人がお互いをこう干渉しないで自分の価値観を押し付けないで、
うん、
君たちは君はそうだねとか言いながら、
うん、
ずっと話が日常が進んでいくんです。
なるほど、
こういう友達のあり方もいいかなと
思って、あ、みんな認め合っている、はい、お互いを尊重し合っている関係ということ、はい、面白そう、はい、
とても穏やかな気持ちでね、
はい、
読める本な本だし、
はい、
割と簡単、2時間ぐらいあれば、はい、2時間ぐらいあれば読めるかなと。
でページ数でいうと何ページぐらいあるんですか。
ページ数はですね、
はい、
そうですね、180ページぐらいかな。
あ、なるほど、はい、なるほど、
でも字も大きいですし、
はい、
綺麗な佐々木敦子さんの、
はい、
綺麗な挿絵も入っているので、
絵も楽しめる、はい、ということですね。
ヨーロッパ風の
アパートの、あ、素敵な絵 が、
いう絵が、
あ、でもさっき私が読んだところで、はいはい、イメージした通りの、
あ、そうです、
ね、絵です、
はいはい、
あら、素敵、おしゃれですね、
入っているので、
はいはいはいはい、キュウリと帽子と2ですね、
はいはい、とても
衝撃的、はい、
もう大事件は起こりませんけど、
うん、
とても穏やかに、
なるほど、はい、ま、起こる日常を丁寧に描いているという感じですかね、あら、
はい、あと、まあ、
はい、
読み終わった後続きはこの3人こうなのかなっていう、そういろいろ想像できたり
も、余韻も感じられる、
あら、
でそんなに時間かけられなくても読める、はい、 し、はい、あの理解もしやすいっていうことなので、はい、おすすめですということですね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。またね、いろんな作品をご紹介いただけたら嬉しいなと思います、はいはい、で今日読んでいただく作品も、はい、江国香織さんの作品なんですよね、はいはい、
そうです、
はいはい、じゃあまず江国香織さんについて教えていただけますか。
はい、江国香織さん、1964年昭和39年の東京生まれです、はい、1987年昭和62年に、草の城の話で童話作家として出発して、
童話作家でいらっしゃる、
はいはい、いやでもね、はい、この方は小説の他に詩とかエッセイと本エッセイとそれから翻訳も、はい、手掛けてらっしゃる、
翻訳まで、
はい、とても
マルチな、
マルチな
、はい、活躍されていますね、はい、
それで、2004年には、平成16年ですね、
はい、
号泣する準備はできていたで直木賞を受賞されています、
はい
はい、とても、まあ、私とも年齢が近くて、
そうですね、はい、
いい作品をたくさん
書いてます、たくさんありますね、もう知らない人はないぐらい有名な方ですけども、
はいはい、
あのね、考え方とかやっぱり、うん、あの年齢が近いせいもあって、うん、価値観とかも ね、
う
ん、あの近いものがあって理解しやすいですよね。わかりました、
は
い、じゃあ今日読んでいただく作品はどんな作品ですか。はい、
晴れた空の下でという、はい、短編です。
あら、
はい
はい、
おじいさんの目線で描かれた、はい、あの同夫婦の日常を描かれてるんですけれども、
はいはい、
あのおじいさんの、
はい、
おばあさんが愛おしいっていう気持ちがちょっと胸を打つ、
あら、ラブ、ラブですね、
ラブです
ね、ラブですね、はい、わかりました、ちょっとそのラブを感じながら
、はい、
お聞きしたいと思います。では早速読んでいただきましょう、はい、江国香織さんの晴れた空の下でですね、お願いします。
空の下へ、江国香織。わしらは最近ご飯を食べるのに2時間もかかりおる。入れ歯のせいではない。食べることと生きることとの区別がつかんようになったのだ。例えばこうしてばあさんが卵焼きを作る。わしはそれを食べて昔よく花見に行ったことを思い出す。そういえば今年はうちの桜がまだ咲いとらんなと思いながら庭を見ると、ばあさんはかすかに微笑んで、あの木はとっくに切ったじゃないですかと言う。20年も前に毛虫がついて難儀して、おじいさんご自分でお切りになったじゃないですか。そうだったかな。わしはぽっくりと黄色い卵焼きをもう一つ口に入れ、そうだったかもしらんと思う。そしてふと箸を置いた瞬間に、その20年をもう一度生きてしまったりする。ばあさんはばあさんで、例えば今もアジをつつきながら、達夫は来年こそ無事大学に入れるといいですね、などと言う。違うよ、そりゃ達夫じゃない。アジが好物の達夫はわしらの息子で、この春試験に失敗したのはわしらの孫達夫の息子なのだった。説明するとばあさんは少しも驚いた顔をせず、そうそう、そうでしたね、と言って微笑する。まるでそんなのどちらでも同じことだというように。すると、白いご飯をゆっくりゆっくり噛んでいるばあさんの伏せたまつげを、30年も40年もの時間が滑ってゆくのが見えるのだ。どうしたんです?ぼんやりして。ご飯から顔を上げてばあさんが言う。おつゆが冷めますよ。わしはうなずいておわんをすすった。小さな手まりふが唇に柔らかい。 昔ばあさんも手まり麩のように柔らかい娘だった。手まり麩のように柔らかくて卵焼きのように優しい味がした。ふふっと恥ずかしそうにばあさんが笑うので、わしは心の中を見透かされたようで決まりが悪くなる。なぜ笑う？ぶっきらぼうに聞くと、ばあさんは首を少し傾けて、おじいさんだって昔こんな風でしたよと言いながら箸で浅漬けのきゅうりをつまむ。ばあさんはこのごろわしが口に出さんことまでみんな見抜きよる。不意にわしは妙なことに気がついた。ばあさんが浴衣を着ているのだ。白地に桔梗を染め抜いたいかにも涼しげなやつだ。
お前いくらなんでも浴衣は早くないか？
わしが言うとばあさんは穏やかに首を振り、目を細めて濡れ縁伝いに庭を見た。
こんなにいいお天気ですから大丈夫ですよ。
確かに庭はうらうらと暖かそうだった。
飯が済んだら散歩にでも行くか。土手の桜がちょうど見頃じゃろう。
ばあさんはコロコロと嬉しそうに声を立てて笑う。
昨日もおとついもそうおっしゃって、昨日もおとついも出かけましたよ。
そう言われればそんな気もして、わしは黙った。そうか、昨日もおとといも散歩をしたか。ばあさんはまだくつくつ笑っている。
いいじゃないか。
少し乱暴にわしは言った。
昨日もおとといも散歩をして、今日もまた散歩をして、どこが悪い？
はいはいと言いながらばあさんは笑顔のままでお茶を入れる。ほとほとと心よい音を立てて熱い緑茶が湯飲みに落ちる。
そんなに笑うとシワが増えるぞ。
わしは言い、浅漬けのきゅうりをパリパリと食った。土手は桜が満開で、散歩の人でも多く、ベンチはどれも塞がっていた。子供やら犬やらでにぎやかな道を、わしらは並んでゆっくり歩く。風が吹くと花びらがたくさんこぼれ落ち、風景が細かく白い模様になった。
空気がいい匂いですね。
ばあさんはうっとりと言う。
いいですね、春は。
わしは無言で歩き続けた。昔から簡単の言葉はばあさんの方が得意なのだ。ばあさんに任せておけば、わしの気持ちまでちゃんと代弁してくれる。足音が止んだので、横を見ると、ばあさんはしゃがみ込んでペンペン草を摘んでいた。
行くぞ。
桜がこんなに咲いているのだから雑草など放っておけばいいものをと思ったが、ペンペン草の葉をむいて嬉しそうに揺らしながら歩いているばあさんを見たら、どうもそうは言えんかった。背中に日差しが暖かい。散歩から戻ると太子さんが茶舞台を拭いていた。
おかえりなさい。いかがでした、お散歩は。
太子さんは次男の嫁で、電車で二駅のところに住んでいる。
いやー、すまないね。すっかり片付けさしちゃって。ああ、いいんだよ。今これがやるから。
ひょいと顎でばあさんを促そうとすると、そこには誰もいなかった。太子さんはほんのつかの間、同情的な顔になり、それからことさらに明るい声で、
それよりお味薄すぎませんでした
と聞く。ああ、あれは太子さんが作ってくれたのか。わしはまたてっきりばあさんが作ったのかと思ったよ。
頭が少しぼんやりし、急に疲労を感じて濡れ縁に腰を下ろした。
ばあさんはどこかな。
声に出して言いながら、わしは不意にくっきり思い出す。あれはもう死んだのだ。去年の夏、風邪をこじらせて死んだのだ。
妙子さん。
わしは呼びかけ、その声の弱々しさに自分で驚いた。
何ですか？
と次男の嫁は優しく答える。
夕飯にも卵焼きと手まり麩のおつゆを作ってくれんかな。
いいですよと言って、次男の嫁は明るく笑った。
わしは最近ご飯を食べるのに2時間もかかりよる。入れ歯のせいではない。食べることと生きることとの区別がつかんようになったのだ。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Hareta sora no shita de o.直子さんにお読みいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すごい素敵なお話ですよね、はい、
そうですね。
ラブですね、
はい、ラブです、
ね、ラブですけどちょっと悲しい、うん、切ないところもある作品ですけども、はい、直子さんがこの作品がいいなと思われたところはどんなところですか？
うん、最初申し上げたように老夫婦の、
はい、
優しい話かなと思ったらまさかのどんでん返し。
そうですね、
エクニクさんにやられたなと思いまして、
ね、本当です ね、 なるほど、なるほど、
こういう面白い展開をかける作家さんがいるんだと思って、
はい、
紹介したいと思って読みました。
なるほど、はい、そうですよね、はい、初めほのぼのとして、はい、第一声がねわしらはから始まりますよねかかりよる、
はいはいはい、
でちょっと方言なのかなと思わせるような、でもご飯を食べるのに2時間もかかりよる、
ね、面白いですよね。もう最初からもう、ね、このおじいさんちょっと
のせいじゃないとかってで何この面白いのって思ってたら、うんうんうん、あらラブのお話だったのねって思わせて、はい、うん、でほのぼのとしたお話だなって思ってたら、はい、まさかのどんでん返しというところで、はいはい、でもねどんなにこのおばあさんのことを愛してらっしゃるのかっていう気持ちも十分に伝わっているし、はいはい、うん、でおばあ様が亡くなったのか、はい、
うん、
今いらっしゃるのかが分からないようになる、
うんうん
うん、ちょっと頭交錯するような精神状態とか頭の状態であるっていうことも、
うんうん、
読んでる人にはあ、そうなのかっていう、ね、あっという驚く展開もありますけども、
そうですね、最初おばあさんがちょっとね物忘れが激しいのかなと思ったら、
そうですね、そんなところもありましたね。
はいはい、そしたらおじいさんも、あれおじいさんもでえあえ 最後そういうことみたいな、あの
そうですよね、
おじいさん一人だったんだ、おじいさんは何をこう幻想しながら散歩してた、散歩してたのは事実
で、ね、外から帰ってこられたのはそうかもしれませんね、はいはい、
でもまあおじいさんはお幸せかもしれない、
そうですね、う
ん、いつでもおばあさんに会えるから、
そうですね、うん、でも本当です、
はい、
でもねこの浴衣を お花、うん、桜の季節なのに浴衣を着てらっしゃるっていうところから、
はいはいはい、
あらって敏感な方は
さすがですね、
疲れる
さすが
方もいらっしゃるかもしれないなと思いながら、うんうんうん、であやっぱりそうだったのねっていうふうにね、はい、あの名探偵はあの気がつかれた方もいらっしゃる
さすがです
かもしれませんね、
去年の夏に風邪をこじらせて亡くなっているので、はい
ね、
浴衣をその
時、ね、そうですね、多分その時に浴衣を着てらしたの姿が、はい、きっとおじいさんの頭の中には、はい、あのしっかりとあって、はい、でその姿でおばあさんの幻影を見られるということを、はい、なのかなとちょっと思うんですが、本当に好きですよねこのおばあさんのことをね
好きです
ね
本当にな
ので柔らかい手まり麩のような柔らかい娘だったとかね、はい、卵焼きのような味がしたよとか、はい、であのきゅうりのシャキシャキをあなたのようでしたよっておばあさんがおっしゃるシーンとかも、はい、理想のご夫妻ですよ ね、 こんなご夫妻でいられるといいなって思いながら聞いてるんですけども、
はい、
あでもおばあさんは今いらっしゃらないんだ、だけど今も愛してらっしゃるんだろうなっていうこともね分かって、はい、であの寂しい切ない気持ちもあるけれども決して、はい、あの悲しい気持ちで終わるような小説ではないっていうところも、うん、温かい気持ちになる、ね、させてくれるような、はいはい、そんなところもね、この作品の優れたところじゃないかなと思います、
は
い、
また最後にわしは最近って同じのが出て、
は
い、もしかしたらまたおじいさんアジの話から始まってまたおばあさんの幻影を見てかもしれない、な
あでも幸せです ね、
うん
ね、何度もおばあさん、はい、ラブのおばあさんのことを思い出せるという、はい、とても素敵な小説をご紹介いただきました、はい、今日は江國香織さんの晴れた空の下でを南子さんに読んでいただきました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
君の見る夢でもう一度
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、ありがとうございました。この、ね、作品は冷たい夜にという短編集に入っている作品なんですね、はいはい、でこの冷たい夜にという短編集についてと女優さんが感想を言ってらっしゃる面白い文章を見つけたのでちょっとご紹介させていただきますね、はい、デュークが入っていますということなので、はい、フルーツパフェのようにとっても、うん、あのガラスの器の中にたくさんフルーツが詰まっているような素敵な作品がいっぱい詰まってますっていうこと ですっかり短編集の虜になりましたっていうことが書かれているんですけども、その他にもねとっても素敵な作品がありますので、はいはい、また直子さんに紹介していただけたらなと思います、はいはい、ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。